あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。おはようございます。水曜日の朝10時半、皆様いかがお過ごしでしょうか。ウーマンクロスロード、パーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。ウーマンクロスロードは、あなたの決断が誰かの勇気になるをメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りいたします。今月は恵比寿の人気フォトスタジオ、フォトスタイリング 75C 代表の淵本奈美さんをお迎えしてお話を伺います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めてウーマンクロスロードのアンジーです。今月は恵比寿でとっても素敵なハウススタジオを経営していらっしゃる淵本奈美さんのウーマンクロスロード、前編後編の2回に分けてお届けいたします。では奈美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では奈美さん、早速ですが簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。東京恵比寿の恵比寿でフォトスタジオを経営しております、はい、淵本奈美と申します。はい、2006年の12月にライフスタジオというハウススタジオを東京の青山にオープンしてから、その後に独立をさせていただきまして、現在は恵比寿でフォトスタイリング 75C というスタジオをやっております。
ありがとうございます。はい、ハウススタジオっていう と、
はい、
普通の写真館となんかちょっと違うんでしょうか。
ですね、当時、まあ、2006年当時なんですけれども、はい、スタジオといえば、まあ、一般的な地域の写真館、あとは、まあ、スタジオアリスさんのような、はい、大型の、なんていうんですかね、そういう衣装をメインとした、そういうスタジオがメインだったんですね。はい、で、私がハウススタジオをオープンした時は、韓国のですね、はい、スタジオの形態を日本に持ってきて、どちらかというとこう天井が高くて子供がこう緊張して泣き出してしまうような空間がスタジオのイメージだったんですけれども、
あ、まあ、お家ちょっと無機質な感じですもんね。
あ、そうです、そうです、なので、お家の中に、まあ、ママの友達のお家に出かけていくようなイメージで撮影ができたらっていうことで、お家を借りてお家を改装して、その中で撮影をしていくっていうスタイルを始めたんですね。
なるほど、はい、じゃあ本当お家っていうのが、お家そのものがもう本当ハウスなの意味なんですね。
そうなんです。当時は多分撮影ハウススタジオっていうと、多分撮影用の、雑誌の撮影用のスタジオのことハウススタジオって多分言う方が多かったと思うんですけれども、テナントではなくて靴を脱いで、はい、お家で過ごすような形で撮影をしようっていう提案を始めさせていただいたのが2006年の12月だったんですね。
なるほどね、はい、そのお家の雰囲気で撮るっていうのがその韓国スタイルっていうことだったんでしょうか。
当時はですね、韓国もお家でやってたわけではなかったんですね、ただテナントで、まあ、私のイメージの中では雑誌の撮影をするような本当に素敵なスタジオを私が韓国で実際自分の娘で体験をして、それがあまりにも感動的だったので、もうぜひ日本にっていうことで、なんかいろんなご縁をいただいて、韓国人の社長と2人で始めることになったんですね。
なるほど、はい、じゃあ本当に奈美さんがその韓国で体験されたその感動をそのままその日本に輸入されたというか、まあ、
結果的には
すごい
自分でもね、そんなことをすることになるとは思ってなかったんですけれども、
そうなんですね、
はい、
予想外
やってみたらそういう風になってしまったという感じでした。
あ、そうなんですか、はい、で今のね、その奈美さんのスタジオ、フォトスタイリング 75C という名前ですが、はい、フォトスタイリングってあまり聞いたことない、 ような気がするんですけど、はい、どういう意味があるんでしょうか、フォトスタイリングという、
ですね、うん、私が最初に、うん、2012年に独立をさせていただいたんですけれども、うん、その時に最初はねデジタルフォトスタジオ、あ、違う、デザインフォトスタジオですね、デザインフォトスタジオ 75C っていう形でオープンしたんですね、うんうんうん、でもそれはまあ、なんかフォトスタジオっていうのが入ってないと分かんないかなぐらいの感じだったんです。でもなんかしっくりきてたわけではないんですけど、うん、なんとなくデザインフォトスタジオ 75C ってつけていて、うん、でずっと自分の中で違和感があってんですけども、うん、そこからね1年ぐらい経った時かな、なんかある時急にあフォトスタイリングっていうのがなんか降りてきた
瞬間降りてきた、
で私はなんか自分がカメラマンではないので、
あ、なるほど、
なんか写真を通して、うん、どちらかっていうとこう記念写真を撮ろうっていうよりも、うん、なんか日常の中に写真が入ることでこう生活をスタイリングしていきたいっていう提案をね自分がしていきたいなっていうふうに思ってたことがあって、結構ご来店いただくお客様が、うん、いろんなスタジオに行ってきたけれども、なんかここに来るとすごく心が安らぐとかね、なんかここに来るためになんかこう綺麗でいたいっていうお母様たちとか、なんかすごくセラピーになるみたいなお話をたくさんいただいてたんですね。だから写真館で写真を撮るっていうイメージよりも、うん、なんかライフスタイルの中に写真を取り入れていくみたいなスタイルを持つ層みたいなものをね、これからもっと作っていきたいなっていう自分のなんかこうスタイル作りみたいな、そういう欲が出てきてしまって、だからフォトスタイリングっていうのを、まあ、誰もね使ってないの
ですね、
私はすごくこだわりがあって、もうなんていうのかな、自分の生活は自分でスタイリングできるし、うん、それを写真っていうツールを使って私はご提案していきたいなっていうふうに思い始めたのがちょうど2013年とかそれぐらいだったんですよね。
なるほど、
はい、なのでなんか後付けなんですけれども今はかなり気に入ってます、
う
ん、
気に入ってます、はい、あ、そうですか、素晴らしい、はい、そのライフスタイル、スタイリングっていう と、うん、要はお洋服だとスタイリストっていう、はい、ね、お洋服をこう当てがうって変だけど、うん、でもその生活のスタイリングっていうとどういうふうなことをするんですか、したらいいですか。
具体的になんかこれっていう提案がまだできているわけではないんですけれども、うん、なんか例えばうちのスタジオって、うん、ディズニーランドに行くかスタジオに行くかみたいな選択肢の中で、こう地方からね、地方とか海外から日本に来るのに、うんうん、予約をしていただいたりね、で、まあ、なんかうちのスタジオに来るついでに、うん、明日ディズニーランド行くんですっていうお客様がね結構いらっしゃるんですよ。
エンターテイメントの一つに入ってる。
そうなんです。だから、うん、なんだろうな、もう結構ね、本当飛行機に乗って来てくださる方とかは毎年毎年来てくださっていて、写真というとどうしてもなんか七五三で、はい、終わりみたいな、
確かにね、
方が多いんですけれども、うんうん、もう毎年の家族の恒例行事みたいな形にしていただいている方が割と多いので、
いいですね、
新規のお客様よりリピーター様がかなり多いんですね。
はい、一回撮ったらもうその魅力に取りつかれてしまうってことですね。
そうなんです。だから広くやっているわけではないんですけれども、うん、本当になんか家族のように毎年お母様のねご両親とも本当にお久しぶりですっていう感じでご挨拶をさせていただいているので、生活の中に本当に写真っていうものを通して家族の幸せの形みたいなものをね提案していけたらいいなって思ってるんですよね。だからこういう家族像みたいなものがある方は、うん、もうなんだろうな、自分たちの中で写真を撮りに行こうってもう決めていただいてるご家庭だったりとか、なんかその写真を見ながらこう家族の思い出を語る時間を作っていただいたりとか、うん、なんかそういうのを通して自分のね日常って結構大変なこともたくさんあるじゃないですか。
確かに。
でもそれをこう、うん、楽しかったねっていう時間を使いながらこうね育っていく子供さんとも、うん、自分の昔の写真だったりとかその時のエピソードだったりとかを話していただきながら、こうなんか日常の中に取り入れていただきたいみたいな、そういうものをご提案させていただいているので、そう、人生のスタイリングって言ったらちょっと大げさなんですけれども、うそういうものをこう意識してるのとしてないのって多分生活の質が全然違うんじゃないかなと私は感じているんですね。
なるほどね、
はい、
確かに あのうちも結構私たちも記念館で写真を撮ってきた本なんですよ、はいはいはい、卒業とか、うん、子供たちの節目節目で、はい、でもそれと多分奈美さんのところで撮るお写真は全然質が違うなっていうふうに今思いますね。
あ、感じますね。ありがとうございます。多分あの写真の質っていうよりも、うんうん、そこに対する思い入れの質なのかなって思うんですよね、うんうん、だからあのもちろんあの卒業とかねいろんな節目で撮っていただくんですけれども、うん、あのまあ、毎年撮るけど、うん、今年はこれだからこれも撮っとこうかみたいな方が多いです。だからご兄弟がいても、まあ、あえてねあのご両親の結婚記念日に来てくださいとかねなんかそういうのを提案させていただいたりとかはしています。いいですね、
もっとこうなんだろう身近に写真を撮ることが、
そうですそうです、はい、
で家族のこう共通の話題にもなりますよね、うん、もうすぐあそこで撮るから
そうなんです
みたいな感じで、
はい、うんうん、そうなんですそうなんです。
あ、いいですね、うん、そして長いお付き合いというのはすごくいいですね。そのお子さんの成長とか、あ、
そうなんです、もう本当に嬉しいですし、うんうん、去年ね実は私、うん、あの自分のスタジオで昔私の先輩の家族が、うん、あの撮影をしに来てくれて、うん、当時小学校5年生だった先輩の娘さんが、はい、うちで働くのが夢だったっていうことでね、うん、なんと、去年からアルバイトでね、まあ、ちょっとね、もう留学が決まってるっていうことで今年の8月ぐらいには行っちゃうので、うん、あの正社員しか雇ってくれないかなっていうことで話がね流れてたんですけど、うんうん、あの去年のコロナ期でねうちもいろいろあったので、うん、まあ、なんかちょっと人をこう補充したいなっていう時にたまたまそのことの出会いがあって、でなんかもうねこのスタジオで働きたいと思ってたっていうのを私は後輩の娘さんなのに知らなくって、でもなんか昔ね2006年にその娘がまだ2歳とかだった時に、うん、将来的にねこういうところで働きたいっていう子供を増やしたいねっていう話をしてたんです。
してたんですか。で
それがねなんか、うん、あなんか私夢が叶ったんだなって思う瞬間が去年あって、なんかね本当に嬉しいですし、今はやっぱりこうお客様でもね私将来スタジオのカメラマンになりたいですとかね、もう本当にタイムリーに私の姪っ子がうちで働きたいって言ってるっていう話をね昨日娘から聞いて、なんかどうやったらね私のところで働かせてもらえるのかとかね、
その姪っ子さんはいくつなんですか。
今まだね中学校3年生とかなんです。
もううわ嬉しい
ですね。そうそう、だからもうねなんか大学とか行かなくてもいいかなって言うからもういいよみたいなすぐここで実践でやりなよみたいな話をねちょうど昨日していたんですよね。なんかちょっと夢みたいな話なんですけど、すごく嬉しいなと思ってます。
でもそれは今お話伺ってて思いますけど、その場所もそうだけど、うん、やっぱ奈美さんじゃないんですか。奈美さんと一緒奈美さんと一緒にお仕事したいとか、奈美さんの元でお話あのお仕事したいって思う奈美さんの魅力も絶対すごい大きいと思うんですよね。
本当に現場はね全部スタッフが回してくれてるので、なんかね本当に感謝しかない感じです。
いや素晴らしい、嬉しいですね。
でも嬉しいです ね本当に。
なるほどね。あの奈美さんのスタジオに私2回ぐらい伺ったことがあるんですけど、は
い、
すごい素敵な空間で、
あ
のフレンチ、はい、シックって私なんかね、
そうですね、言葉がもう分かります分かります、
うん、すごい素敵ですね、はい、アンティークっぽかったり、うん、本当になんかおしゃれなアパルトマン、はい、アパルトマンとか、はい、そういう感じなんですけど、奈美さんのテイストがそのまま現れていると考えていいんですか、あのスタジオは。
なんかね、うん、当時私どちらかっていうニューヨークの洗練された感じがすごく好きなんですね、無機質な、なんですけど、うんうん、あのねスタジオオープンする直前にちょうど日本でね、うん、シャネルの映画をやっていたんですね、
は
い、
やってた。
でそれを見に行って、うん、はいはい、なんか私があのシャネルのこと何にも知らなかったので結構感動してしまって、多分日本で購入できるすべてのシャネルの本を購入して何ヶ月もかけてその本を読み漁ったんですね。でその時はまだ独立することとかを全く考えてなかったんですけど、うん、なんか独立して自分の店舗を建てるならとかってなんかこう自分の中で思い描くようになって、うん、その時ねまたねちょっと降りてきた単語があって、
うん、なんでしょう。
それが、うん、恋するマドモアゼルだったんです。
あ、なるほど。でお嬢さんって意味ですよね、マドモアゼル。
そうなんかね、うん、あのまあ本当になんとなくな響きだけなんですけど、うんうん、要はなんかお母さんたちがね、うん、あの自分が恋をしてワクワクしたような気分でスタジオに来てもらってね、うん、自分がやりたかったけどできなかったことを、うん、なんか娘さんたちにこうなんていうのかな、写真でこう実現するじゃないですけど、うんうん、なんかそういうのができたらいいなとか、はいはい、でうちの娘も、まあ、本当普通の子供なんですけど、うんうん、やっぱりスタジオでね ずっと生まれた時から写真を撮ってるので、なんかね、家に来るとモデルなのって友達に聞かれたりするんですね。 それがなんか本人的にはやっぱり嬉しいみたいで。
そうですよね。
そうなんです。だからあの子供の、ね、自己肯定感がすごく上がるんですよね。
なるほど。
そうなんです。だから本当に私も小さい時から雑誌がすごく好き で、うんうん、でしかもあの海外にちょっと親戚がいたので、うん、結構ねなんか海外雑誌を見る機会が多かったんですね。で海外の雑誌のような写真を撮りたいって思ってたんですけど、うん、あのそのシャネルのことがあった後に、うん、私がちょうど独立することになったので、あの1ヶ月お休みみたいなのをもらったんですね、うん、あのちょうど切り替わりの時に、うん、でその時になんか自分の中ですごい憧れてたフランスに初めて行きまして、でそこで見たパリがもう私は本当に本当に素敵で、あーもうこれを実現したいと思ってしまって、うんうん、あの借りた物件でね、自分がこう見取り図みたいなのをずっとこう見ながら、うんうん、パリといえば公園とかね、
はい、
パリといえば街並みとか、
そう屋根があった、
うん、
そして標識もあった、スタジオにね、
そうなんです、うん、で本当に細かいところにまで、うん、あの聞かれたものすべてに自分の思い入れを語ろうと思って。もう全部に意味のないものが一個もあっちゃいけないと思って、もう、お客様にお渡しするボールペンまで、
うん、
もうすごい自分のこだわりでね、これはパリのこのお店で買ったものみたいなのを最初は取り入れてたんですそうなんです全部辻褄が合わないといけないと思ってやってたのでね、結構こんなとこまでみたいなものが、結構もう本当に自分のこだわりと、あとはまあ定期的にフランスに行きたいっていう思いが強かったので、うんうん、もう無理やり、なんだろう、うちのスタジオはパリのなんだろう、フランスのブランドの衣装をメインにしていて、うんうん、定期的に入れ替えてますってお客様に言って、はい、定期的にフランスに買い物に行くっていう
ちょっとした口実になるから、
はい、もうそれだけが仕事のモチベーションだったっていう
すごい。じゃあその雑誌とかでご覧になっていたそのフランスっていうのは、うん、実際行ってみてそのままだったっていうことですか。
そのまま以上でしたね、私は。
本当に。
でもなんかパリのね、シャネル の、うん、あのカンボン通りを歩きながら、うんうん、ちょっとパリのシャネルがその家にね、自宅に帰るリッツまで歩く道のりとかを毎回こう再現してみたりとかして自分の中で勝手にねタイムスリップしたりとかするんですよ。だから私シャネルをね特別、うん、あの好きとか、うん、シャネルしか使わないとか全然ないんですけど、うんうん、あのシャネルの本店に行ったらそこではあの化粧品を爆買いして、あのお客様の化粧品はシャネルしか使わないとかね。
セフォラとかで買わないです、ね、
買わないです、でも他のシャネルでは買わないんです。
あ、本店
で買う。本店はもうシャネルがそこに住んでたから、もうあそこで買おうと思って。
なるほど、
ね、だからなんか謎に化粧品だけだけどすごい買っていくから、うん、めっちゃシャンパンとか出てくるんです、チャンネルで
上得意になってよっぽどですね、その量は
名前とかも登録されて
すごい。今度奈美さんと一緒に行きたいな。
自費ではほとんど買わないんですけど、うんうん、スタジオ用とスタッフの、あの、ね、お土産用に毎回すごいラッピングをしてもらって、そうなんです。
年に1回ぐらい行かれてるんですか。
年に、ね、まあ、今ちょっと2回行ってたんですけど、あ、うんうん、あのなんかいろいろ UFO に引っ越したりとか、うんうん、なんかそういうので今は年1になっちゃったまま、あのコロナになっちゃって ね、
ね、
今行けなくなっちゃったんですよ ね、
あ、そうですか、うん、奈美さんですごいこだわる人。
こだわる人です私
こだわり方が尋常じゃないですよね。
なんかね、うん、やっぱりライフスタジオやってる時に、うん、店舗10店舗私も、うん、あのマネージャーでね、うん、関わらせていただいて、うん、やっぱりこう自分が店舗をオープンするつもりではなかったんですけど、
うん、
オープンするならもう少しこだわりたいなっていうのがなんか自分の中で出てきて、うん、だからあのせっかくやるんだったら、うん、私が行きたいスタジオにしたいなっていうのがすごく思ったんですよ ね、 かね、
うんうん、
だからかなり自己満なんですけど、なんか私がいいと思うスタジオならお客様もきっといいと思ってくれるんじゃないかと。
確かに本当に素敵な空間で、はい、あとお手洗いさえも素敵でしたもん。
あ、もうお手洗いがね一番自慢の場所なんです。
そうなんだ。大体こう興ざめしたりするんですよ、すごい素敵な場所でもね、はい、でも本当にあここにさえも細やかに、はい、あの気遣いがなされているお手洗いだった、うん、トイレで写真撮っちゃいました。
わかります、あれもねそうなんです。なんかトイレはね実は、うん、あの全然違う色に塗るようにしてたんですね、
うんうんうん、
で色とか私が全部決めてて、 ちょうど、ね、仕入れでね、うん、私がいない時に塗ってくれたものがあの色だったんですけど、うん、自分たちでやってるのでね、うんうん、実は私の実の妹が、はい、あの部屋の色をね私が指示をしていったんですけど、油性ペンキと水性ペンキを混ぜて、はい、深い緑の色を作ったら、うん、実は油性と水性だったから塗ったら分離してあの色になったっていう謎な、うん、もう二度と真似できない
偶然の産物
偶然だったんですね。青と緑が分離しちゃって、でも塗ってみたら、うんうん、なんかめっちゃいいってなって、
なる雰囲気が出ちゃった
ニュアンスが、うん、そんななんかね曰く付きの場所、
面白い
場所なんです。
そういうのに任せてみるのもまあ面白いものですね。
そうですそうですそうです。
はい、面白いな。そこでね私すごく興味があるのは、ナミさんがパーソナルスタイリングをされているということなんですけど、うん、はい、パーソナルスタイリングっていうと、まあまあ、世間的にはその人に合ったカラーを見て、うん、骨格を見てお洋服を選ぶっていうのがイメージなんですけど、はい、ちょっとそれとは違うんですよね、ナミさんがやられているのは。
そうなんです、私、うん、自分の中でねコーディネートとスタイリングの違いってなんだろうって悩んだ時期があったんです、ね、
なるほど、またそこはこだわって悩んだんですね、
うん、そうなんです。でコーディネートっていうのは、うん、まあ、あるものを組み合わせてその人にこう表現するみたいなイメージなんですね、うんうん、私の中で。でスタイリングっていうのは例えばテーマが決まっているものに対して、うん、こういう風にじゃあ見せていこうっていう見せ方なんだなっていう風に自分の中では理解をしていて、でパーソナルスタイリングっていうのは、うん、要は何だろうな、お客様がどういうものを求めているのかっていうヒアリングをして、それに対してこういう風に見せたらお客様の頭にあるものがこう現実にこう見えるんじゃないかっていう。
なるほど、ね、
そうなんです。で今やってるのがパーソナルプロデュースフォトっていうものをさせていただいてるんですけど、
間違ってましたね、
大丈夫です、うん、大丈夫です。なんかパーソナルプロデュースっていうのも、うん、やっぱりいろんなお職業の方がいらっしゃって、うん、皆さんこう写真を撮るじゃないですか、はい、いろんなところで、うん、だけど結局なんか自分の提供するサービスと自分の見せ方っていうのがなんかよくわからないなって言われてる方が多いんですね。だからインスタグラムとか、うん、なんかフェイスブックとかブログとかいろんなところで自分発信をしているのに、うん、なんかこう写真で損してるなっていう方をよくお見かけするんですね。
なるほどね。それ統一感とかですか、それともちょっと具現化できてないっていうこと、
うん、統一感もそうですし、うん、具現化も多分、うん、
できてない
できてないのかなっていう感じ、うん、だから要はなんかすごくいいこと書いてあるのに、うん、写真がフリー素材だったり、
あ、なるほどね、
なんか自撮りだったり、はい、なんかあんまり綺麗に撮れてなかったりするといいこと書いてあっても知らない人だと見ないじゃないですか、
うんうん、
でも逆に写真がすごい素敵だとこの人何してる人なんだろうって私は見るんですね。
確かに。
だからそこがちょっともったいないなっていうのをたまたま自分のね友達とかにも私のインスタとかを見て、うん、まあ、そんな大したあれじゃないんですけど、
素敵ですね、
でもなんか海外に行ったりとか、うんうん、やっぱり自分がスタッフに撮ってもらう機会が多いので、なんかコロナの期間もあって、うん、今日こうしましたっていうのが上げられない時期だったので、
なるほど、ね、
逆に過去の写真をたくさん上げてたんですね。そしたら私もその自分の写真を上げる方が、うん、コメントとかいいねがすごくつくんですよ。
あ、なるほど、ね、
だから別に自分をねたくさんひけらかしたとか、うん、そういうのじゃなかったんですけど、
うんうんうん、
なんかあこの方が見てもらえるんだなって思ったら、じゃあどんどんせっかくいろんな写真があるしね、うんうん、上げていこうかなって思って上げるようになったら、こういう写真撮ってほしいっていう人がすごく増えたんですよね。
なるほど。
だから、まあ、写真館ではねなかなかやらないけれども、うん、こういう写真撮っていこうかなと思ってモニターでねお友達に何人かお願いしたら、うん、やっぱり全部スタイリングしてほしいっていう方が多かったんです。あ、
そうでしょうね。
そもそも何を着たらいいのかわからないとか、
確かに、
うん、そもそも自分がどう見られたいのかがわからないっていう方が多かったので、うん、まあ、ヒアリングを通して半コンサルみたいなね、
なるほどね、
なんかそんな時間をしながら、でもその人のことも私も知れるきっかけになったり、でその人の思いをなんか写真に載せていくお手伝いができるって、なんか素敵な企画だなと思って、
ね、しかもナミさんのセンスを十分に活かせるわけだし、
そうです ね、
ね、
なんかなんかね、骨格とか色っていうのはこういう風に言われたんですっていう方結構多いんですけど、やっぱ骨格だけでは見えないものってあるんじゃないかなと、
う
ん、
そうそう、
私も骨格とかカラーって全然わからないんですけど、
う
ん、でもその人を見てると、うん、こういうものが似合うかなっていうのはなんとなく見えてくるものがあって、
ね、
写真なので、うんうん、撮りながらね自分も私もチェックをしながら、うん、自分の頭の中に描くその人の姿っていうのを、うん、あでもないこうでもないって言いながら やらせていただいてる感じに、はい、なってます。
それは素敵だな。私もパーソナルカラーも広角も見てもらったことあるんですけど、はいはいはい、両方気に入ってないんですよ。あ、
そうですよね。私もね、パーソナルカラーで似合わないっていう言われた色があるんですね、
うんうん、
でもその色が大好きで、その色のコートとか着てるんですけど、え、似合うよなって、うんうんうん、自分では思っちゃうんですね。で
そっちの方が自信持てますよね。そうそうそうそう、自分の好きな色だったりとか形だったりとか、
うん、だからなんかよくわかんないなって思ったこともあったので、うんうん、なんかそれが悪いっていうことではなくって、うんうん、それだけではないかなって、うんうん、
確かに確かに、
はい、思ってるんですよね、うん、
なるほどね、うん、そしたらさっきのね、そもそもその自分をどう見られたいか分かってないっていう方は、うん、なぜ分からないんでしょうね。私もですけど、
うん、なんかどうなんでしょう。
どうなんだ、あんまりこう自分を客観的に見る機会がないのかな。
あとはなんか商品には自信があるんだけど、ね、自分に自信がないというか、その商品だったらいくらでもこう、うん、いいことを伝えられるけど、
確かに、
うん、私がそれを売るっていうところになんとなくちょっと自信を持てないのかなっていう方をよくお見かけするんですね。
なるほど、
ね、でも今って私はなんかどの商品を買うかより誰から買うかっていうのを私はすごく大事にしてるんですね。だからどんな商品を売っていくにしても、この人から買いたいっていう自分ページを作っていく方が、うんうん、冷やかしのお客様が集まらなくていいんじゃないかなと思ってるんですね。
なるほどね、
う
ん、
だ本当にこの人が好きって、こういう写真、こういう笑顔が好きとか、こういう世界観が好きっていうお客様が見てくれる方が、たとえ3人であっても、
うんうんうん、
ね、3000人いて1人しか見ないよりも、うん、3人しかフォロワーいなくても3人がすごいファンっていう方が、うん、私はなんかいいかなと思ってるんですよね。おっ
しゃる通りですね、うん、しかも商品だと、まあ、似たものがいくつかあるかもしれない。別に誰から買っても一緒、はい、商品は一緒、はい、だけどその人からっていうと本当にそれがオリジナリティというか、
うん、
オンリーワンですもんね。
そう
それが写真でさらに表現できるといいですよね、
うん、そうなんです。
だからその自分がこう無理やり売り込むのってやっぱり日本人
で、ね、難しいですね、
あるかもしれないけど、うん、でもそれが素敵な写真によって自分も自信を持てるし、
そうなんです、そうなんです、
写真が語ってくれるっていうことですね。
あ、そうそうそうそう。で自分の写真が、うん、自分が好きだと、うん、やっぱり商品のね、トークをする時も、うん、今まで以上にきっと自信が持てるんですよね。
確かに。
で買うにしても買う側にしても、うん、やっぱ自信なく言われるものってちょっと嫌じゃないですか。
そうですね、そうですねそれ買わなきゃいけないのかなってなっちゃいますもんね、
はいは
い
は
い、
そもそもね、うん、この人から買うんだったら、うん、なんかこの人に会ってみたいなとか、うん、なんか私もこういう風になりたいなっていう理想形をね、見せてあげることが大事なんじゃないかなって思うんですよ。だから今の自分がどうっていうことよりも、うん、未来の自分をね、こういう風に描きたいっていう人がその人の商品を買えるようなお写真をご提供できたらいいかなと思ってるんです。
なるほど、
うん、
かっこいいな、奈美さん。
いやいやいや、でもね、すごい綺麗な人なのに、うん、私自分の写真にすごく自信ないんですっていう人結構いらっしゃるんですよね。
そうなんですね、
うん、だから自分に自信があるから素敵な写真が撮れるのではなくて、うんうん、自分のなりたい未来を明確にイメージするから、なんかね、理想の私はこういう風に笑うかなとか、理想の私はこういう服も着こなせるかなっていう気分を盛り上げていくのが得意なんです、私。
なるほどそこを描くのが大事ってことですね。だからそこを描けてないから、
そう、そこになってるかどうかじゃないんですよ。描けてればなれるんですよ。
描いてことなんてことなかった、
うん、そうなんです。いや、私もね、自分でそう思ったんです。なんかやっぱネガティブになっちゃうと、私、うん、こんなはずじゃなかったのになとか、うん、なんかね、綺麗って言われても私この写真好きじゃないんだよなとか、うん、そうやってネガティブなことばっかり言ってると、そういうものしか寄ってこないんですよね。
確かにね。
でもなんか未来に私はこうやって笑ってたいって思えば、うんうん、やっぱりそういう人が集まってくるんだなっていうのを今すごく実感してるんですよね。
素晴らしいな、奈美さん。もう今日楽しくて仕方ないです。
ありがとうございます。
本当に素晴らしいお話を。でもね、ちょっと時間が、はい、そろそろ少なくなってきたので、はいはい、残りじゃない、まだまだ続きはですね、
う
ん、後編に、は
い、ありがとうございます。
ぜひお聞かせいただきたいと思います。いや、素晴らしいですね。こんなお話を伺えると思ってなかったです。
本当ですか。ありがとうございます。
嬉しい。多分リスナーの皆さんもワクワクして聞いてらっしゃると思います。
ありがとうございま す,
いますじゃあ一旦前編はこの辺にして、
はい、
後編に続きたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。アンジーでした。